思考という観念が病気という不協和音を作り出すとき、健康であるためにはあなたは健康を信じていなければなりません。そしてあなた方にとって良い医者であるとは、あなたの観念を変えることができる人のことです。つまり医者は、あなたが病気に対して抱いている観念を、健康の概念と取り替えてくれる人でなければなりません。なぜなら病気を生み出した観念というものが変わらなければ、どのような治療法や薬を用いても大した効果は期待できないでしょう。しかしながら残念なことに、あなた方人類は病いと思えるすべてのものに病名というレッテルを貼るようになって以来、途方もなく複雑な病気の地図とも言えるものを作り上げてしまいました。それはかつてないほどの、極めて効率的で細かく分類されたものでした。死んだ組織を調べ、それを死滅させた原因を調べ、その病気の性質を見つけようとしました。医者はすべての人間を病原菌を媒介するもの、もしくは病気を生み出すものとみなしました。つまり彼ら医者たちは症状を分類して病名をつけることで、ある意味彼ら自身の手によって病気を作り出してしまったのです。古来から人々の癒しに関わってきた人々がいました。彼らのやり方は患者と直に接することで、その人の惰心念や思い込みなどを探り、どのようなことがそうした症状を生み出したかを探ることに時間をかけ、そうしたことに効果的な暗示を与える方法などによく精通していました。その手法の中には心理的なショックを与えることで自覚をもたらしたり、患者が自分の中に食っていると信じ込んでいる病から抜け出せるように、ある意味、洗脳の効果によって、実に効果的に患者を癒したのです。しかし、現代の西洋医学とも言うべき医療は、残念ながらその医療体系自体が持つ観念によって妨げられていると言えます。それらの観念はしばしば医療体制を堅固にすることで、病気であることや不健康であることを当たり前とする考え方を人々に与えるだけでなく、それらの不健康を作り出している背後の観念をより一層強化するのです。そしてここでもまた互いの暗黙のルールの取り決めであるかのように、医者と患者との間で気づかないふりをしながら、かくれんぼ、協定が結ばれているのです。つまり当然、医者も患者もお互いを必要だと信じています。そしてこの背後にはある観念の精神的なパターンというものが存在します。患者はしばしば自分が抱く観念によって、自分には欠けていると思い込んでいる内なる知識や知恵の力を無視し、自分自身を医者に丸投げしてしまいます。また、そうではない、と気づいてはいても、患者は医者を全能だと思い込みたいのです。そして医者の側は、その病気に対する無力感を患者に伝えます。つまり、あまりにも多くの場合において医者たちは、不健康や病気に対する患者が持つ断固とした観念を共有してしまっているのです。それだけでなく医者が病気や不健康の数あるパターンを見せ、患者の側はそれのどれが当てはまるかどうかだけを、逐一試しているような状態にあります。私は医療が役に立たないとか、こう、果てがないと言っているのではありません。そうではなく、医療というものが本来持つべき、ポジティブな影響力の多くが無視されていることを言いたいのです。あなた方の社会では医者は非常に尊敬される立場にあるので、彼らの与える暗示はとりわけ重んじられます。ですから、そのような状況と精神状態にある患者というものは、医者から言われたことを通常よりも抵抗なく受け入れやすいのです。その家に病名をつけたり、病気のレッテルを貼ったりすることは、有害な慣行です。することで、精神と共にある肉体に本来備わる体的流動性や、絶えず変化する肉体的実質の動きのほとんどを阻止し、否定してしまうのです。あなたは、こういった病気に罹患していると告げられます。それ、は突然、思いもかけずあなたの最も大切な器官を襲ったというわけです。その時あなたの中に何が起こし、来るのでしょうか。一般的にあなた方が教えられているのは、あなた自身の感情や観念、価値観といったものは、あなたの肉体に突然降りかかった、そうした不運な状況とは何の関係もない、とされていることです。そのために多くの場合、あなた方患者は自分を無力と感じ、たまたま迷い込んだウイルスに対してなす術がないと感じています。しかし実を言うと、 あなた方は自分の観念という思い込みの性質に応じて、自ら美化か、る病気の種類でさえも選択しているのです。健康を害することはないと信じていれば、病気にかかることはありません。これは全くの真実で、現実的なことです。あなたには本来備わったエネルギーと生命力に満ちた体全体が持つ意識があり、その意識は肉体のいかなるアンバランスをも自動修正する能力を持っています。しかしながら同時に、あなたの意識も肉体に影響を与えています。例えばあなたの筋肉は、あなたが筋肉に告げることをそのまま信じるのです。それは筋肉だけではなく、あなたの肉体のすべての部位においてそうなのです。自分を治してくれるのは医者だけだと信じている間は、医者に診てもらった方がいいでしょう。なぜならあなたのその観念にとっては、医者だけがあなたを助けられる唯一の存在だからです。しかしその観念はあなたを制限してしまうので、その観念が変わらない限りは、一つの病気を治してもらったとしても、それがまた別の病気に変わるだけのことでしょう。そのことは、スピリチュアルなヒーリングと呼ばれるものにも同じことが言えます。つまりヒーラーが集中的にエネルギーを用いて病んだ部分を治してくれたとしても、あなたの元の観念が変わらない限り、いずれ再び他の部分に症状が現れるからです。しかし時にはヒーラーや医者が体的症状を効果的に癒しながら、あなたの観念に影響を与えるようなヒントを示してくれることがあるでしょう。それは自分を癒すエネルギーは本来自分が持っているとするヒントであり、その結果、その啓示は、あなたの健康に関する概念を全く変えてしまうかもしれないのです。そしてあなたはこれまでの不健康が自分の観念によって引き起こされていたことに気づくでしょう。もし今、あなたが何らかの問題を体に抱えているならば、体の健康な部分やまだきちんと機能しているところに注意を集中してみてください。そこでもあなたの観念による指示に従って、一つ一つの細胞があなたのために働いているのです。内なる音は非常に重要なものです。あなた方にはその物理的な音は聞くことができませんが、あなたの体を構成している細胞の原子や分子はそれぞれが音を持っています。そして体の各器官もそれ独自の音を持っており、そのゆえに体のどこかが具合悪い場合には、内なる音は不協和音を奏でています。その不調和な音の始まりはあなた自身の思考という観念であり、それが作り出した内なる音はあなたの全体に鳴り響き、ある部分を具合悪くさせることであなたに警鐘を鳴らしているのです。ですから、それに気づいた時点で、そうしたネガティブな観念による暗示を自分自身に繰り返すことで、その内なる音を強化しないことが重要です。内なる音はある種の光と同じように、常にあなたの肉体を流れているのです。セスブック、ブック、個人的現実の本質、ジェーン・ロバーツ著、ロバート・F・バス記録、ナチュラル・スピリット、抜粋。